はい、ということで、始まりました。勝手にならラジオパーソナリティの書店ボーイでございます。まあね、50という大台ということでね、まあまあ、いつもやってるね、書店ボーイの花本がうまくなりたいのコーナーをね、まあ頭に、まあ、持ってきまして、まあね、某パレード風に、お送り、わー勝手にならラジオ送らせていただいてるんですけども、なんでね、これを初めに持ってきたかというと、今回、あんまり明るい話をしません。ね、まあ、なんでね、初めだけ、まあ、50回ということでね、明るくやらせてもらえればと思います。ということで、早速ですね、タイトルコールですね。勝手にならラジオ第50回ということでね、まあまあ、こっからはね、まあ、いつも通りに始めさせてもらおうと、まあ、思ってますよ。まあね、でも50回ですか、結構ありましたね。でもまだまだね、1000回とかね、100回とかね、200回とかね、やってるところもね、やられてる番組も、いっぱいありますので、まあまあ、死ぬまでは、続けていこうかな、なんて思っております。で、まあね、今回何を話そうかなっていうのがね、まあ、巷を、まあ、賑わしてる、まあ、ニュースを、まあ、二つ。まあ、一つはもう、ね、ちょっと皆さん大変だったと思いますが、鬼怒川の、まあ、橋が決壊したということで、まあ、東海地方の、まあ、災害の話をさせていただくのと、村上春樹さんの、まあ、新刊について、まあ、どうなのかという部分を、今回お話しさせてもらおうかななんて思っております。まあ、東海市のね、東海市というか、知多半島のね、イベント情報も、お話しさせていただきますので、まあ、50回と言いつつも、いつもよりね、逆に、まあ、テンションが下がるような、ね、大変な問題がありますので、その話をさせていただきます。ということで、この番組は愛知県東海市に住む書店ボーイが勝手にお送りするラジオです。スタートしまーす。では、ま、前半ですね。まあ、はじめに、まあ、取り上げますのが、まあ、村上春樹さんの新刊ですね。まあ、タイトルが、まあ、職業としての、まあ、小説家という部分で、まあ、当然ね、村上春樹さんのね、新刊が出るってなると、もう、わーっとね、まあ、人がこぞって集まって、まあ、社会現象になるような、まあ、ニュース性のある、まあ、なかなかね、今そこまでの、本を出すっていう時の効果が、まあ、あられる方っていうのは、まあ、少ないんですけど、まあ、今回はね、その本の内容にっていうところではなくて、まあ、その初版の、10万部の9割をですね、紀伊国屋書店さんが、まあ、買い占めたっていう部分で、まあ、結構ね、話題に、なってますね。まあ、基本的な、まあ、流れとして、基本的に、まあ、出版社さんが本を出すっていうものを、まあ、大きいところですね。日版さんだとか、東販さんっていう、本の取り次ぎ会社を通して、全国の書店に。で、そこから消費者の方に、本を購入していただくっていう、まあ、流れが、まあ、ありますね。 ただその今回そのなぜ9割今買い占めたっていう表の理由にしてみれば、まあネットに対抗したいんだっていう、まあアマゾンだったりとか楽天だったりとかそういうところでまあ本を買われてしまうのをまあ避けたいっていうところがまあ一つの理由にまあ挙げられてるっていう部分なんですよね。まあそれでも9割ってことは9万部ですからね、まあほとんど買い占めっていう形になると思うんですけど、まあね、今前回の、CD の件だってそうなんですけど、まあ今ネットで買えてしまう時代っていうのはね、まあ確かなんですよね。そりゃね、町の本屋というかその書店に行ってその本がなかったらまたいろいろ回らなきゃいけないっていうその消費者の方の手間もありますし、まあネットで注文すれば自宅に届くから楽じゃないかっていうまあこともあると思うんで、そういった部分で、消費者の方にまあその村上さんの新刊に限りじゃないですけど本を買い占めて、なんて言うんですか、書店の、に行く、書店に来てもらうっていう部分をまあ促したかったっていうお話ですよね、要するに。でまあ当然難色を示すのは取り次ぎさんですよね。だってまあ今回取り次ぎさんね、この村上春樹さんの新刊職業としての小説家に関しては、通常のルートである出版社からではなくて、紀ノ国屋さんから買って、書店に卸しているっていう、まあ、状況があるものですから、まあ、その他にもね、紀ノ国屋さんはその直接、書店に卸す契約っていうのもあるので、まあ、取り次ぎ外しだなんてことを、まあ、言われてますね。まあ、こう書店のね、まあ、基本的な構造としては、まあ、当然、間に入る取り次ぎがあるんですけど、まあ、書店の本っていうのは、極論を言うと原価がかからない。かからないっていう言い方はあれなんですけど、返せば戻ってくるんですよ。その、仕入れのお金がっていう部分では。まあ、なので、何ですかね、冊数、まあ、10冊、ちょっと言い方が難しいんですけど、まあ、当然そこの取り次ぎを外して紀ノ国屋さんが直接、お店に卸すっていう契約は、買い切り契約になってるんですよね。もう返品ができないっていう、まあ、システムになってるので、まあもう売れた分は全部その売り上げになるんですよね。返せないですから。まあそういう取り次ぎの人はいろんなやりくりをまあしてっていう部分がなくなってしまうので、当然その紀ノ国屋さんにしてみれば、まあ出版社からまあいくらいくらで買いました。これはもうちょっと金額的なものはわかんないんですけど、でそれをまあ取り次ぎ。取り次ぎは当然その管理費というマージンが取られるんで、そこを通さずに書店に配布すれば中間マージンが取られないっていう部分で、一冊あたりの単価、利益の単価がまあ上がるっていう、でこれがまあ取り次ぎを外すっていうまあことになってるんですけど、まあこれがまあどうなんだっていう話になってるわけですよね。でこの流れっていうのは、まあ、書店っていうか本の、出版業界にしてみれば、新しいんですけど、それでも農家さんの方なんていうのはもう一次産業から六次産業まで全部やりますよっていうお店が、事業者が多いので、まあ世の中の、風としてはまあ出てくるんじゃないかなっていう部分ですね。まあ一般的にはその取り次ぎ外しはタブーだっていうことを、言われてはいるんですけど、これはなかなかね、まあ難しい問題ではあると思いますね。僕、 書店ボーイ個人の、話としては、まあ今のね、閉塞したっていう言い方はちょっとあれなんですけど、まあなかなか売り上げが上がらないっていう中で、新しい風にはなるんじゃないかなと。まあ僕は下手すればその出版社から直接買うっていう時代も来ると思っているので、まあその分ではありかなと思うんですけど、ただやっぱりそのバランスは、見ないといけないね。一気に崩していいものかっていう部分があるんですよ。まあ当然ね、出版社なんかね、本当にいっぱいありますから、でそこから何十冊も出てるわけですよね。まあそりゃね、お店のあれはぐちゃぐちゃになりますよね、請求書等々は。まあその分その日版さん東販さんが一元管理してくれてるっていう部分では、書店としてはその時間的なコスト削減になるでしょうし、ただその今この出版業界が不況だ、なんとかしなきゃいけないっていう部分で、紀伊國屋さんがそういうふうに動いたっていう、まあ部分ではね、何か変えなきゃいけないっていう気概は、感じられるのかなと思います。ただね、町の書店っていうね、観点から行くと、まあ、WBS のニュースでもやってたんですけど、まあ紀伊國屋さん云々じゃなくて、もともとね、話題の新刊なんてのは町の書店に入りづらい、入って2冊3冊悪くてゼロっていう状況が多いっていうことは、それだけなかなかね、書店に足を運ぶっていう末端の部分では、うまいこと作用できてないのかなっていう、まあ、気がしますよね。せいぜいもう各店1冊は必ずね、配布してほしいなっていう気持ちがあるんですけど、まあ、そういった部分を、町の書店はね、もう与えられた条件っていうのは本当にどこも一緒なので、まあね、そこは、まあ、各店、まあ、変えれないじゃないかっていう部分もありながら、町の書店的には、まあ、予約をいっぱい取るとか、もっと別の手法でね、もっとお客さんが寄るようにするのか、専門店の店になるのか、本当に混迷した時代になっていくんじゃないかなと、今後さらに、まあ、促進する動きだとは思いますね。まあなのでね、まあ、例えばビレッジヴァンガード、これはもう元々は町の書店なんですよね。ですとか千種区にあるね、絵本の専門店にされているメルヘンハウスさんとか、まあ生き残りが必死なものですから、もっと各店ね、いろいろなことを試す体力を、つけないとなっていう部分ありきで、まあ例えば今のこの紀伊國屋さんの動きで何か変わってくるのかっていうところを、まあ見たいかなっていう気持ちがありますね。なので、まあ書店ボーイ的には、まあ何かの起爆剤になるんじゃないかなという部分で、まあその動きが変わってくるんじゃないかなと思っております。まあね、いろいろどうなるかっていう末をね、見ていきたいなという感じですかね。その今回の、村上春樹さんの新刊についてはですね。ねえ、まあなかなかもうこの間前々回で言ってたもう CD の話もそうですけども、みんなネットで買えちゃうんでね、何かお店に来てくれるような取り組みができればと思います。ということで、CM。はい、 では続いてはですね、まあ、茨城県の鬼怒川が、まあ、氾濫しまして、まあ、多くの方にね、被害が出ているという、まあ、ニュースがありましたので、まあ、ちょっと、まあ、東海地方にね、住んでる、まあ、我々としてはね、僕個人としてはね、あの、対岸の火事に、まあ、思えないんですよね。まあ、なので、まあ、そこから学ぶというよりも、まあ、ちょっと、思い出した、まあ、その、自然災害というのが、まあ、ありますのでね、ちょっとそういった部分で、まあ、感じたことだったりとか、まあ、ちょっとね、一冊本もそのことについて考えてる時に思い出したので、まあそのご紹介というか、その本の紹介だったりとか、まあ、事例も話ししようかななんて思ってるんですけど、まあ、まず東海地方で、まあ甚大な自然災害が起こったっていう部分では、まあそのまあ愛知県とか三重県とかに住んでる方だったら、まあ伊勢湾台風っていうのを一番思い出すかなっていう部分があるんですよね。で、まあこれの伊勢湾台風が起こったのが、まあ1959年の9月20日頃ですね。まあ発生したのが20日ということで、まあ東海地方に、まあ、甚大な、ね、被害を与えました。台風自体は925ミリヘクトパスカルで、死者の方が、まあ、4697人、行方不明が401人という、まあ、ことでね、まあ、第二次世界大戦以降の台風というか自然災害としては、まあ、かなり、というか一番大きい、まあ、台風でしたね。で、まあ、当然、まあ、1959年ということで、まあ、80年代に生まれた僕としては体験はしてないんですけど、まあ、よく、小学生だったり、幼稚園の頃だから、伊勢湾台風を、まあ、父親は体験してるものですから、まあ、話も聞くし、まあ、小学校の映画とかでね、伊勢湾台風物語っていうのもあったんですけど、これをよく聞きましたね。まあ、うちの親父に関しては、その時、何歳や ?3 歳、4歳ぐらいですかね。まあで、まあ本当に、まあ警報があって、で、避難したのが那覇小学校の、まあ校庭で、まあ結構那覇小学校に樹齢100年超える、あれは松の木なのかな、木があるんですけど、まあそこの元に、まあ逃げ込んだっていう話もあります。で、まあ被害状況もね、まあ5000人近くに被害が出たのも、まあ当然その時の、なんていうんですかね、その施設の耐久とかもありますし、状況もあったんでしょうけど、まあ今でもその語り継がれる、まあ台風、というので、まあ、伊勢湾台風っていうのは、この東海地方の方には、その、よく聞く、話ではないでしょうか。そして、まあ、伊勢湾台風に続いて、もうこれはね、僕も体験してるんですけど、東海豪雨。これが2000年の9月11日から12日にかけて、まあ、記録的な、雨が、まあ、降ったっていう部分で、まあ、結構ね、ニュースでね、西日和島が、まあ、今回の鬼怒川の、大雨の被害みたいに、まあ本当に電信柱に捕まってとか、そこで救助隊の人が、一生懸命救助してっていう、まあ状況が起こった、ニュースですね。この頃も僕は、仕事をしてまして、で、たまたま地元にある、まあ、ちょっと今回は名前言いませんけど、飲食店で働いてたんですけど、まあね、あの日はもう昼頃から、結構地域の人がバタバタしてて、で、まあ、会社からも、まあ、今日は大雨だからちょっと早めに閉めて帰るようにっていう、まあ、話が出てましたね。で、実際僕が、働いてたお店の、被害っていうのが結構ひどくて、で、 やっぱり東海市って低いところは低いんですよ、土地が。で、名和北の交差点も大雨が降ると、もう水浸しというか、そうですね、水たまり。タイヤぐらいの、車のタイヤぐらいの水量はあの交差点に溜まって通行止めになったりとか、実際その僕が働いてた飲食店の駐車場も水が溜まって、まあ、ドア、その車のドアを、まあ、開けて足を乗せるすぐ横にはもう水が溜まってた状態だったんですよね。で、まあお店に至ってはもうそういうね、あの隣の駐車場が水浸しになってるんで、下水道からあの水が逆流してきて、あの靴のかかとぐらいのねところまで水が溜まってっていう状況に、なってしまいましたね。であれはね、本当に、まあ、そこまで水が溜まると車を運転する人はあの気をつけてくださいね。ブレーキ臭に、水が、入るとブレーキが効きづらくなる。もう本当に普通に今いつまでだったらキュッて止まる、車がガタンガタンガタンガタンガタンっていう感じで止まらなくなってしまいますので、水が入ると、これは本当に注意が必要です。で、実際もう運転もね、フロントガラスを叩く雨でね、全然見えなかったんですよね。まあ今だから、15年前の今だから言えますけど、まあ危なかったんですよ、本当に。まあ当然アルバイトの子がいて、まあその状況でね、返すわけにもいかないんで、その子を送ってったんですけど、そのブレーキはそんな感じで、なんとかその子を、まあ、家に送れたんですけど、もう帰れないっていうね、1時間2時間本当に、まあ、10分ぐらいのところなんですけどね、帰れないっていう、まあ、状況が、まあ、あったものですから、そういう、まあね、自然災害っていうのは、まあ、東海地方に住んでる我々としては、まあ、東北の震災もそうだし阪神大震災もそうですけど、なかなかそのね、今回の鬼怒川の方々の被害もそうなんですが、まあ、対岸の火事に感じてしまいやすい部分があるんですけど、まあ、そのことに、関しては、ことあるごとにやっぱり考えていかないと、いけない。まあ、避難グッズを持っておく、ハザードマップの確認をして、ここがね危ないっていうのを確認しておく、家族がまあチリチリになって逃げないといけない時にどこに逃げる等々のまあことはしっかり決めておかないと、その備えをしておかないといけないなと思いましたね。で、まあちなみにまあ戦争中に、まあ、起こった事件が、まあ、あったんですよ。で、その、まあ、今回ね、一番初めに話させてもらった、お伝えした中に、まあ、一冊本を、まあ、思い出したという部分で出てきたのが、戦争に隠された震度7っていう、木村、これ、レオさんですね。レオさんが書いた本なんですけど、まあ、1944年に、東南海大地震で、1945年に三河、地震っていう、まあ、二つのね、震度7級の大きな地震が、まあ、起きたと。で、死者行方不明がだいたい1000人以上、まあ、超えている地震だったんですけど、まあ、当時の世相としては、戦争中、まあ、だったため、そういった弱った部分を、敵対国に向けて、伝えることはできないっていう、まあ、当時のね、当時のですよ、戦争の、政府の見解として、まあ、地震があったのは確認されてるんですけど、まあ、被害は微小っていうものが新聞に載ったんですね。で、これはもう当然、敵対してたアメリカに、そういう弱みを見せれない。まあ、弱みを見せたらそこ狙われますからね。という部分で、そういった、まあ、被害微小っていう書き方をされたんですけど、ただこれに関してはものすごく限界令を引かれて、まあね、そういう探っている記者だったり、ね、何かそういったことを、まあ、話そうものなら 軍隊によって強姦されて失神するまで追い込まれるっていう、まあ、事件があって、戦争に隠された震度7っていう、まあ、もの地震自体があったんですけど、それはやっぱりね、こっちの方でも語られてない。僕もその本を、見て、初めて知ったぐらいのことなんですけど、この、まあ、木村レオさんが、まあ、1944年、45年ということで、今、70歳、80歳ぐらいの方に、今、現状を聞き取りをして、当時どうだったかっていうのをまとめた一冊となっております。で、まあ、で、締めとしては、まあ、せっかくって言ったらダメですね。起こった、地震に、から学ぶということは、まあ、今後、まあ、起きるとされている、南海トラフに、備えることにもなる。まあ、あとは当時の世相する歴史をね、いろいろ興味のある方は見れるんじゃないかなと思って、この本と、伊勢湾台風東海豪雨というものをまたちょっとね、思い出して、その今回あった鬼怒川の事件を、事件じゃないですね、事件被害を、ちょっと対岸の火事にしないようにという部分で、今回勝手に縄ラジオで取り上げさせていただきました。ね、ということで、まあ皆さんね、もう一回言いますけど、ハザードマップの確認、避難所の確認、避難するときに持ってくもの、家族がどこ逃げるか等の、確認をしていってください。エンディングです。勝手に縄ラジオ、はい、ということでエンディングでございます。まあね、まあ以上の2つをねお話しさせてもらったところで、オープニングしかちょける部分がなかったっていうのは、皆様ご理解いただいたのではないでしょうか。ということでね、まあ、今回のイベント情報をお話しさせていただきます。まずですね、いよいよ10月4日に東海市に、東海市芸術劇場というものがオープンします。まあ、5階建てでね、ラスパー東海のね、横にあるんですけど、まあ、大ホールが2つあって、練習場、大ホールが3つあって、まあ、大名広場だったりとか、多目的ホール、まあ、あとはね、バンドの練習場なんかもありますので、皆様、こぞって行ってみてはいかがでしょうか。ね、まあ、リハーサル室だったりね、ギャラリーだったり、いろんなことができますね。で、どんでん広場で行われるイベントとしては、どんでん広場大道芸フェスティバルが9月27日、12時から14時に、行われます。それと、ですね、あとは、子供、ドリーム子供商店街ですね。ドリーム子供商店街が10月18日に10時から15時まで、行われます。お店屋さんごっこの受付は9時から、お仕事ごっこの受付は9時半から、太田がイベント広場で、行っております。毎月10日はトマトの日ということで、東海市オムライス検定というものがありますね。で、場所は幸せ村の調理実習室で、条件はお父さん、お子さんが小学校5年生以上、定員は8組16名様、参加費無料で、応募締め切りは9月の18日金曜日となっております。で、さらにですね、まあ、プレミアム商品券が、まあ、今回も27年度の2回目のプレミアム商品券の販売がされます。で、抽選ですね、販売方法は。で、申し込み期間は10月5日から9日、インターネット商工センター観光物産広場幸せ村健康ふれあい交流館、鍵屋市民会館で申し込みができますので、皆様、いろいろと、ね、今、その、地方創生ということで行われてますので、ね、お得になるプレミアム商品券ですので、皆様、抽選に行かれてはいかがでしょうか。あとは、どんでん祭りですね、で、出汁が出るね、どんでん祭り。尾張横須賀祭りが9月26日土曜日、27日日曜日。太田祭りが10月3日土曜日、4日日曜日の開催となってます。 ね、ということで、ちょっと駆け足で送らせていただきましたけど、まあね、まあ夏も終わってね、これからまあどんどん寒くなってきます。僕の周りにもね風邪ひきさんが大量にいますので、まあ皆様ね体調管理等々気をつけてください。まあここですかね。まあ勝手なラジオを聞いてくれた方にお伝えできるイベント情報は、まあまだね皆様にお配りねされている広報公開をね拝見してもらえば、もっとね、いろいろなイベントがあるので、まあますますね、東海市が活性化してほしいなと思ってますという部分で、まあ今回の勝手なラジオはお開きですかね。まあまあ50回と大台に乗ったんですけど、まあまあ今後もね、51回52回100回200回とまあ頑張って行かせてもらいます。で僕自身のね状況もねいろいろ変わってくるとは思いますので、皆様よろしくお願いいたしますという部分で、締めさせていただきます。ではこの番組は愛知県東海市にありますあります私は東海市に住みます書店ボーイが勝手にお送りするラジオでした。また聞いてください。じゃあねー、バイバイ。